はい、今週も始まりましたウィディールラジオ、私林環奈と
伊達彩でお送りしています。
はい、今週は双葉さんの2回目ということで、
はい、
その前におやつの紹介をしますかね、はい、双葉さんのリクエストでソフトサラダとバカウケなんですけれども、はい、今回はソフトサラダが限定のレモン味、バカウケはなんか5種類の味が、
さすがです。あとバカウケとかもっと評価されてもいいのになって、
美味しいんだけどこんなにいろいろあるの知らなかった。
私も最初ね、このねごま
醤油の美味しい
を買おうと思ったんだけど、横見たらあ5種類のやつあると思って、
僕は青のりが大好き。
ちょっと私このレモン味の
ソフトサラダ、そういうのなかった
、もうすでにチェック済みです
か。もちろんです。私今喫茶店やってるんですけど、喫茶店の裏でよくおやつで食べてます。
おお、でも
さっぱりしてるから、あの結構外人にも、
ああ確かに、
ね、まあ、うん、あとハッピーターン、
うん、
海外とかでもっとこう展開してもいいような、なんか最近ハイチュウがようやくアメリカでメジャーリーガーを中心に流行り始めてっていう、そう、ある日本人メジャーリーガーが森永のハイチュウをドレッシングルームにこう、あのこいつらみんなもう大好きになっちゃって、
これ
そうそうそう、
はい、
先週のラジオディレクターとお寿司屋さんを経て、
はい、
まあ、お寿司屋さんのが、まあ、ちょっと賞に合わないというか、
うん、
システムがちょっと、ね、
ちょっと会社のシステムちょっと合わなかったなと、
うんうんうん、っていうことでお寿司屋さんを辞めて、
はい、
いきなり無職に、
あ、そう、しばらく無職やってました、う
んうん、今伊達ちゃんが無職にめちゃめちゃ興味があ
るから、ね、はい、すごい興味があるので、
その無職の先輩の話、うん、
はい、
どんな風に無職を楽しんだかっていうね、
そもそも無職になる予定だったのか、就職活動もしつつだったんですか。
あ、もうあのお寿司屋さん時代の、うん、あの辞めるちょっと前ぐらいから喫茶店をやろうかなと、
うん、あ、
もう阿佐ヶ谷で喫茶店やろうって、もうすでに物件とか探してて、
あ、
でまあ、あの理想としてはあんまり無職期間空けずにそのままあのやりたかったんですけど、まあ、なかなかあの物件探しだとか、うん、まあ、もろもろ、まあ、そんなすぐにスムーズに行けるわけもなく、
うん、もう阿佐ヶ谷に一点絞ってそれ以外は全然探してない。
探してないです。
へ、なぜ阿佐ヶ谷でと思ったんですか。
いや、もう阿佐ヶ谷に住んでたから、住んでて自分の住んでる場所と、はい、まあ、今阿佐ヶ谷のペンギンカフェっていう、
はい、
今ここで今収録してますけど、
そうです、今ここにお邪魔してます
ね、私た
ち、はい、その近くに住んでて、はい、僕が通いたい喫茶店が阿佐ヶ谷にないなと思って、で自分だったらこの辺に喫茶店があったらいいなっていうのを引っ越した時ぐらいから思ってて、
はいはいはい、
でこの今ペンギンカフェのある通り、はいはい、まあ、松山通りっていうんですけど、はい、ちょっと寂れた商店街でシャッターとか降りてるんだけど、
でもちょっと個性的な店がポツポツありますよね。
ポツポツある、うん、そういうちょっと個性的な、まあ、個人商店がちょいちょいあって、で少しずつ盛り上がりを最近見せつつあるんですけど、でも住宅地がバッと広がってて、はいはい、人通りは本当に朝から晩まで終電終わるまで多いんで、はい、なんでここに何もないんだろう。
なるほど、じゃあ逆に言うともうこの通りをしに絞って探して
絞って、はい、
あ、
まあ、阿佐ヶ谷すごくいいところなんですけど、阿佐ヶ谷にまあ住んでたけど、
うん、
違う場所に自分を引っ越してとかはやっぱり思わずに、やっぱり阿佐ヶ谷がいいって。
そうですね、やっぱりあの通勤が近い方が圧倒的に、
うんうん、まあもちろん、うん、いや、その違う全然違うエリアに自分も引っ越してっていうんじゃなくて、
あ、それはなかったですね、
でも結果的にそれが良かったんだよ、
うん、
だってお嫁さんも見つかったんだ。
あ、そうです。いや、ありがたいです
、うん、
だって阿佐ヶ谷の人だから。
あ、そうね、
お母さんね、
ペンギンカフェから自転車で3分くらいのところに、
住
んでおります
。すごい野生の勘だよね。
あの、あ、無職の、
はいはい、
話なんですけど、はい、お寿司屋さん辞めたのが3月の末ぐらいで、物件がちゃんと決まったのが6月ぐらい。
あ、じゃあもう3ヶ月ぐらいでは見つかってた。
見つかってたんですよ。まあ、すぐ、まあ、内装工事とかやりたかったんですけど、はい、なかなかあの工事で自分の、あの考えているものと工務店が考えているものと、あと値段がちょっと合わず、一回ご破産になったりとかして、で結局2015年の3月の末に仕事を辞めてから、 9ヶ月間で、はいはいはい、2015年の12月21日にオープンするまで、はいはいはい、ちょうど9ヶ月間無職をやってました。
その3ヶ月で見つけて残り6ヶ月間、
はい、
一応借りっぱなしだったんです
か？借りっぱなし、なんかまあ家賃が
発生、結構ずっと発生してる。そりゃ大変だ、うん、じゃあ、旅行に行ってたのはその時期ではない？
あ、ちょいちょい旅行にはその時期に行ってたんですけど、うん、はいはい、まずお寿司屋さんの仕事を辞めてから、38日間、はい、東南アジアの方
を、ね、あ、じゃあもう辞めてすぐに、
辞めて割とすぐ、そうですね、4月の1日ぐらいから確か、
はい、ということは物件探して2ヶ月ぐらいで見つかった。38日間ってことは最初の1ヶ月間は旅行して、
そうですね、1ヶ月ちょい、
でそこから探し始めてってことは2ヶ月ぐらいで見つかった、
うん、そうですね、
はい、じゃあ一見トントン拍子で行ってたのに、うん、そこからが長かった。
長かった、うん、せいぜい半年ぐらいで無職終わるかなと思ってたんですけど、
うん、でも収入っていう意味では無職だけど、物件探したり見つかってからそういろんなことをやってるから何もしてない時期って本当にないですよね、
あんまりね。
まあ、でもそんなね毎日毎日いろいろあるわけじゃないんで、本当に忙しかったのはオープン前なので、まあもちろん自分で図面も引けるわけでもないんで、一日一つはお店のためになることをやろうっていう、例えば全然やったことなかったパソコンソフト のイラストレーターを勉強して、で自分でお店のロゴマーク作ったりとか、そういったこととかやったりとか、スイーツの試作を作ったりとか、なんかそういった準備になることを一日一つ何かやろうっていう感じで、
じゃあ私たちの思ってる無職と全然違ったね。
そうなんて生産的な無職。
いやでもそれも何をやるか決まってるか決まってないかの問題で、まあね、何か決まってたからこそ多少の余裕があったんだと思いますけどね。でまあ、無職っていうなんか響きあんまり良くないなと思って、
あ、そうなんですよね。
小山君堂先生が1ヶ月ぐらい前休んだ、仕事休んで旅行とか行ってた時期があって、うん、はいはい、それを人生のハーフタイムって言ってたので、僕もそれ、あ、なんて素晴らしい言葉だと思って、人生のハーフタイムだと思って、
私も今人生休憩中にしてます。そうそうそう、
ハーフタイムで休憩中でも私ほんまに休むかも、そういう時は。
いやでもまあ本気で休んでましたよ。あ、楽しかった。
そう、多分あんまり布団から出ない。あ私とかきっと。じゃあその38日間行った旅行の話をちょっと聞きたいんですけど、タバさんはお店に立ってる時はね、うん、結構シュッとしたイケメンなんですけど、うん、実は意外と趣味がボンクラっていうね。
具体例をぜひ。
いや例えばもう ボクシングが好きで、あのマニーパッキョっていうフィリピンの英雄のボクサーがいるんですけど、もうここ十何年かずっと好きで、今回のその旅行った目的の一つに、うんうん、フィリピンのマニーパッキョのお家の前で写真撮りたい。
そんな聖地巡り初めて聞いた。
そうそうそう、聖地巡りですよね。フィリピンに行った話からしますと、はいはいはい、もう僕はマニパッキョのこと大好き大好きでしょうがなかったんですけど、でも周りの人そんなにね知らないんですよ。だから話す人がいないっていう、そういうずっとストレスを抱えてて。
ボクシングファンって少ないですか？
あまり僕の周りは多くなくて、フィリピンパブでも行こうかなと思って、パッキョの話をするために、はいはい、これはモテるぞとか言ってたのに。
いやでもそれも結構国民の英雄っていうか、割と政治家にもなってますよね。
政治家に、はい、
だから結構貧しいところから成り上がって、今はそういう慈善活動とかをやってるんですよね。
やってるよね。でそのマニーパッキョっていう選手が、もう死ぬほど好きなんだけど、誰もねパッキョのこと知らない、誰もっていうわけじゃないんですけど、でそれでフィリピンに行けば、
みんな知ってるはずだ。
みんな知ってる、もちろんね。それでフィリピンってもう心地よかったのは、自慢したい自慢されたいっていう需要供給がすごい噛み合ってて、で僕はパッキャオの T シャツとか着てたら、うんうん、お前日本人かって、パッキャオのこと好きなのかって、今度メイウェザー戦があるけどどっち勝つと思うみたいな話とか、もう危機としてしてくれて、で泊まった宿の主人のおばちゃんとかが、パッキャオの試合がある時は今ここ車ビンビン通ってるけど、もう全然車いなくなるのよとか、 そんな話とか、すごい嬉しそうに話してくるんですよ。でも僕そういうのを聞くのが
嬉しくて、
自慢したい、自慢されたいっていうね、本当どんどん自慢してくれって感じで。
それは何語で話してる
んですか？英語で、フィリピンの方大体英語喋れるんで。
なんか別の島ですよね。
ミンダナオ島、大きな島、フィリピン、ルソン島、セブ島、ミンダナオ島って大きな島3つあるんですけど、その一番下の方島で、でそこのジェネラルサントスっていう、
ジェネラルサントス、
マグロとかで有名な町なんですけど、本当特に観光資源とか特にない町で、外国人ほとんどいないんですけど、まずダバオっていうところからバスで 3,4 時間揺られて、乗り合いバスでジェネラルサントスまで行ったんですけど、バスの時からパッキョ T シャツが着てるから、お前ね、どこまで行くんだって、ジェンさん、ジェネラルサントス、ジェンさんって言うんですけど、ジェンさんまでって言ったら、パッキョのこと好きなんだなっつって、でジャーナリストかっつって、いやジャーナリストじゃない、ただのファンなんなんじゃ何のために行くのって、いやそれはもうジェネラルサントスにパッキョのお家があるからだっつって、
ただジェンさんの家は引っ越した家ですよね。なんか元々出身は
もっと貧しいところ、
もっと違うところで、そこがそこそこ栄えてるから、そこに出て行ったんですよね、
と思います。
なんでそんなことしてるかって言ったらね、パッキョの子供時代の映画役したから。
ああそうなんですか。
そうそうそう、少年パッキョか、東京国際映画祭で買ったやつを。
そう、あれ僕、見に行って質問もしましたよ。
私はその現場には行ってない
ですけど。嘘、林かなさんだったんです
か。そうそう、あれ私やりました。
嘘あ、そうなんですか。
羨ましかった。
でも直接会って写真とか撮ってパッケオにリツイートされてるからね。
よかった。
まあそれちょっとまた後で。
そこオチだったらごめん。
でそれでパッキャオのねホームタウンのジェネラルサントス行って、それでタクシーのドライバーチャーターして、パッキャオの T シャツが売ってるとことかいろいろ行きたいんだって言ったら、あ、じゃあもう俺が案内するすごい喜んでくれて、
新しい T シャツをさらに
買って、パッキャオ経営してるホテルとか行っても、あ、ごめんね、僕もう他に宿取ってるから泊まれないんだよって言っても、あ、いいんだいいんだって言って、いろいろパッキャオのなんかパネルとかいろいろあるから、もうどんどん写真とか撮っていいからとか言って、もうみんなもうパッキャオのことを、外国人が知っててくれることが嬉しいし、俺たちのパッキャオの好きでいてくれてありがとうみたいな感じで、そういうね、いい需要と供給の関係が成り立ってて、
だってジャーナリストじゃなく切ってるって、もう好きしかないよね。
そんな人日本人にいるかね。私たちがさ、外国の人に言われて自慢したくなるような人いないよね。
さすがに
そこまではないかも。でそれで念願のあのパッキャオ邸、ここがパッキャオの家だよって言って、
それはもう豪邸ですか。
豪邸、もうすごい塀が高くて、でもその時もパッキャオはいないんですよ。その1週間後ぐらいにラスベガスでフロイド・メイウェザーっていう選手と世紀の一戦って言われた戦いをやるためにもう向こうに行ってるから、いないの分かってるんですけど、別にパッキャオに会いたくて来たんじゃなくて、そのパッキャオのお家のとかで写真撮るというのが目的だったから、それで写真撮っていいかなぐらいのことで、ドライバーに行ったら、いやちょっと待っててって言って、中入れてもらえるか聞いてみるからって言って、でジェンさんって割とちっちゃな町なんで、主演の人とか割と知ってる人みたいで、パッキャオのお家の敷地内には入れてくれる、
家の中ではないけど、
そう、家の中で入れられないけど、敷地内入り口ぐらいだったらいいよって言って、カミンカミンと言って、こんなでかい銃持った人が入れてくれて、フィリピンそうだから、でガラガラっとこう門を開けたら、門の横にもうでかいバスケコートがありましたからバスケコートがね、若者が汗を流してて、
そこの家の使用人の人たちですか。
いや多分パッキョボクシー、バスケも好きでバスケチームも持ってるから、その選手たちか、その地元の子供たちか分かんないですけど、そういう人が練習してて、それでその銃持った人あのね、はいはい、シュエさんから、ね、写真をね撮ってもらってね、 でそれでさっき今ちょっとちょっと話したパッキョに会えたって話なんですけど、まあ、それから日本に帰ってから、あの何ヶ月後にフィリピンフェスティバルっていうのが代々木公園であって、であのパッキョが来日したんですよ、でそれであのミート&グリートの機会があって、でそれで僕が DVD のパッキョウ のドキュメンタリー映画 の,、あの DVD を持ってったら、
もちろん T シャツも着てますよね。
あ、そうそう、
あの着てて現地で買ったやつ、
そうそうそうそうメイウェザー戦の T シャツ着てて、そしたらあのパッキョウがサインしてくれて、でそれをあの写真に写して、Facebook に投稿したら、それをシェアしてくれて、でそれで世界中の人たちが あのいいねが、いいね 4.5 万みたいな
おめでとうございます。いや
本当に、ね、願ってればね、叶うんだな。
やっぱりさ、その好きっていうだけで、しかも会いたいじゃん、写真撮りたいで行った、その行動力があればこそという
か、ね、いやもう、いやもう聖地巡りですよ本当に。
いやでも本当にその夢って叶わないからね、変に夢が叶うとか言って若者が夢にするなみたいなことをさ言う人いるけど、でも結構夢って叶うね。
だって初っ端から叶ってるしね。
いやいや本当だから、そういう人にとったら叶う、
ちゃんとね、もう好き好き好き、会いたい会いたい会いたいってこうね、あの思い続けて言い続けてね、言っとくね。
田さんにとっての神様の話になると表情とかジェスチャーが変わるすご
い。だからボンクラって言われ
る。いやいやいや、いい意味でだよ、いい意味でだよ。
ちゃんとあのペンギンカフェではあのね、科目でミステリアスなマスター。
そうなのよ。
ちゃんと、
全然印象違う。全然
やってる。そう思ったでしょ。いや全然こんなメタリカの T シャツ着てる
人は、そうそうそうそう
ね、また旅の話がなんか飛んじゃいましたけど、
いやもう十分いい旅の話いただきましたね。じゃあさっきちらっと出たペンギンカフェを作るまでっていうのは次回お伺いすることにして、今週は
ありがとうございました。